TBS Podcast。石橋貴明のゲートセブン。さあ、今日のテーマは WBC が始まった侍ジャパン世界一への道ということで、もう毎日楽しくてしょうがないですけども、私は第1戦第2戦東京ドームで見てきて、今日この後チェコ戦すぐ行くんですけど、そういうことで私と一緒にこの、WBC を深掘りしていただく方は、日本放送ショーアップナイター解説者の大魔神佐々木一也さんです。
よろしくお願いします。
ショーアップライター、は
い、
日本放送
そこは強調しなくてもいい
ということで、日本放送、はい、ショーアップライター解説者の佐々木一弘さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちなみに大魔神はもう、今回の、
はい、僕は、初戦解説してましたんで、はい、中国戦を、
それは TBS
テレビで、はい、やりました、はい。
まあ、This is大谷劇場じゃないですか。
まあそうですね、彼中心にっていう感じはしますけど、まあでも初戦の緊張感というのはありましたね。みんな硬かったですね。
ちょっとこうなんかやってる選手もそうだったかもしれないですけど、その前に、はい、見てる、はい、あの観客、僕らも含め、はい、全員がなんかこう固唾を飲むってああいうことですよね。
まあそうですね、
第一球投げる前でシーンとしたのかな。
いやでもすごいですね、あの日約4万2000人ですか。
4万1000、2000弱ですね、はい、
ね、
はい、
それがもう全員なんか大谷君にこう集中してるっていう感じで。
そうですね、だから僕ももう久しぶりに、ね、大谷君生で見ましたけど、ね、まあこう評論してくださいって言われるのが嫌ですね。それぐらいのスーパースターです。もうスーパースターとかもう次元超えちゃってますもんね、僕らの思ってる、はい、この辺ってあるじゃないですか、やっぱりあるって、うん、一流選手って、うん、その全然上行っちゃってるんで。
でも大魔神もそういった意味じゃ大スーパースターなんだから。いや
すごいっすよ、
なんかマウンドにこうパッて上がった瞬間のなんか、うん、でかさがまたでかくなってますよね、ま
あ、体そうです鍛えて大きいですし、はい、あとでも中国戦の時は調子悪かったですね。
まっすぐが
全然ダメです。
あの最初の投球練習の時からまっすぐ抜けてましたよね、
うん、抜けてました。
あれなんかまっすぐ全然来てねえな。
最後のイニングの時にやっとこう調整してきたかなっていう感じのまっすぐでしたね、うん、質のいいまっすぐになってて
160ぐらい出たぐらいの、
ね、
はい、
ちょっとまっすぐとかしてたんですよね。
ちょっと動いて
ない、ちょっと動いてたんで、だからあれは意図してる棒じゃないんで。
やっぱそれちょっと力みですか。
いや、あとは調整不足って、まだ2試合目なんで。
あ、やっぱそういう、
うん、他のやっぱ日本のピッチャーはある程度はオープン戦投げたりとかいろいろやってきたんですけど、うん、メジャーの場合はやっぱりいろいろキャンプも遅いですし始まるのが、うん、で大谷の場合は1試合だけですよね、うん、やってきたのが、うん、で2試合、実質2試合目なんで、うん、やっぱりまだちょっと調整不足の部分は、だから次はまた変わってくると思いますけどね。
あの48球で下ろしたっていうのは
もう多分言われてると思います、球数。
今日は65まで投げるけども、
いや、いかないですね、
50以内でっていう。
そうですね、そうですね、でも 4までよく行きましたね。
でも結果中国戦1安打ですよね。
1安打です、はい、
レフト前に1本
1本打たれましたね、まっすぐ、はい。
でもまあ確かにそれはあの甲斐キャノンが早く判断したのかなとは思いますけど、スライダー軸にして、うん、僕ちょうどホームベースの延長線上のちょっと高い位置から見てたんですけど、はいはい、すっごい曲がってましたよ、
はい、あれだからダルビッシュが何て投げたけど、本当の横のスライダー放るようになりましたね。だ2種類ありますね。
右バッターが完全にこう肩口からグッと曲げられた時に、はい、完全引いちゃってましたもんね。
そうですね、はい、こっちから来るんで。でもあれ多分意図して投げてるのか抜けてるのかちょっとわからないですけどね。
抜けてんの、うん、抜けてあんなに、
うん、こっち側にインコース、右バッターのインコース側に抜けて曲がってるのか、あれ意図してるのかっていうのはちょっとまだ聞いてないんでわかんないですけど、うん、でも、まあ、去年のシーズンでもあのボール投げてましたから、まあ意図して投げてるんだろうなってのはわかりますけど、
ね、あれは投げてました、あのツーシーブで右バッターのインコース
に何球か投げてましたね。2、3球かな、
投げてました、
投げてました。早いですね。おかしいです、
おかしいですよね。
おかしいです。
あのツーシーブちょっとグッと、 あれ右バッターほぼ
いやのダメです。
ノーチャンスですよね。はい、
あの指落ちますよね。痛くてガーン詰まってあたってなりますよ。
あのアルテューベに投げた時アルテューベが、はい、今日でえ何今の球っていう顔しましたもんね。うん、はいはい、
あれだからスローで見るとしっかりツーシームになってますもんね。
ね、はい、ちゃんと投げる瞬間分かりますよね。
はい、あれダメです。あれ右バッターもうダメです。
あれあのツーシームってボールは大魔神がそれこそメジャーに行ってる時ってあったんですか？
ありました。始まりですね。
それは大魔神挑戦しようとかっていうのは
挑戦しましたけど、ええ、イニングが短いんでいらなかったです
あもうまっすぐとフォークで
もうその球投げで打たれるんだったらっていう感じですよね。
だからツーシームで動かしてっていうとやっぱりリベラルですよね。
まあまあそうですね。カットとかそうですね。
ですよね。
はい、
あのぐらいグッて
そうですね。はい、
ちょっとあのボールとか去年ぐらいから使い始めてでスライダーをちょっと肘下げて、うん、はい、投げ始めて
横の回転ですよね。真横の回転そうですよね。はい、
だからちょっとピッチャーとしてもまた一個段階上がってますよね。
もうだから他強いチーム行ったらもっと勝つと思いますけどね
まあその大谷君が第一戦、
はい、
まあ投げるのはまあ、大魔神が言うとまだちょっと
まだ調整段階ですね。
ただ打撃はフォアボールで初回一気に潰せるかなと思った、
ね、あの、まあ、多分あの遅いボール慣れてないんじゃないですか。
ちょっとね
遅いです。130キロ、
ね、僕も見てて思ったんですけどちょっと遅いんですよ中国のピッチャー、はい、
そうなんです。
遅い上にまあフォアボール多いでしょ、はい、フォアボール多いところにもっとあれだったのが監督が歩くの遅いの
そうそうそうそうだそう
だでねあれお年を召した監督なんでしょうね。
75歳って言ってました。
だから、はい、まあ、タイムかけてマウンド行くのがまず遅いんですよ、うん、遅くてちょっとピッチャーとやり取りしてから主審に交代ってやるのだからそうそうそう。いやだからマウンド上がる前に交代ってやればもう、うん、早く使う。それからタカタカタカタカちょっと喋ってもうちょいいけるの投げれるのみたいな話してて結局交代ってやるもんだから最後ね4回目かな5回目かな主審が止めましたよね、はい、監督、はい、もう交代するなおい
もうね審判もね4時間近くなったら疲れますよさすがアメリカ人って感じですね、
はい、あとあれどうでした。他の大谷君以外で大魔神が見て
どっちのピッチャー全員ですか。バッターはですね、まあ、中国戦なんで、まあ、あれだったら韓国戦見てたらまあ心配はないですね。
心配ない、
はい、
今回ヌートバー選手がどんな選手かちょっと情報もあまりなかったんで、まあ、
率がねそんなに残ってる選手はメジャーでね2割2、3分でしたっけ、うんうん、だったんでどういう選手かなと思ったんですけどすごいやっぱ一生懸命やる選手ですごいムードメーカーになってますよね。
いいですよね。
いいです。いや守備がいいんで
第1戦第2戦
素晴らしいです。あれあそこ2戦目なんて特にあそこ落ちてたら分かんなかったですよ
ね。
はい、
あれで本当第1戦の時もそうだったんですけど、うん、例えばあの牧選手だとかコンちゃんとか、はいはい、バーってちょうど間入ったじゃないですか、うん、あの時ヌートバー、まあ、当然あのぐらいの打球だと絶対に一番プライオリティがあるのはセンターじゃないですか、はい、主導権取れるのは、はいはいはい、だからセンターなんだけど、まあ、あのぐらいになっちゃうともうみんな取りに行くから、うん、あの時にヌートバーたっちゃんが、うん、あがれって言ったのコンちゃんとか分かったのかなマキさんとか、
まあ、声出たなって分かってると思います。でこれがいいのはあの、ま、マキもそうですしあの近藤もそうですし守備そこまで上手くないじゃないですかあ、上手い選手だとだから菊池だと行っちゃいます。多分
取り行っちゃいますよね。
取り行っちゃいます。上手い選手ほど行っちゃいます。
そうそうぶつかったり、
はい、彼らは任すタイプ
ちょっと俺ね牧さんアイガーリーってか分かん、分かんのかない
や分かるでしょ。
分かる牧さん意外とほら、うんうん、キャラクター面白いキャラクターだから、はいはいはい、何アイガーリー何アイガーリーって言うと
だから多分菊池じゃなくてよかったなと思います。上手い選手だったら多分あれ取りに行きます、うん、はい、
でも
見事な守備ですよね。
そうですね、素晴らしいです。あれ打つ方もねちゃんとしっかりいいところで打ちますし、フォアボールも取れますし、
それでやっぱ次の塁を狙ってるっていう、そうです
ね、はい、足もありますしね、
カット入らなくてサードにボールが行った瞬間、バーンってセカンド取ったじゃないですか。です、ね、はいはい、あ、やっぱちゃんと次の塁、次の塁っていうのを考えて走ってんなっていう、はい、
結構背大きいんですよ。
でね、驚くことにね、はい、声がちょっと低いんですよ。
あ、そうなん
です
か。それ
でね、いい声なんですよ。2戦目声出し、
あ、やったんですか。
たっちゃんやったんですけど、
はい、今日これから第2戦だけどもう僕らはファミリーなんだからって、すごいね。
日本語じゃないです、英語ですよね。英語ですよ。誰も分かってないですよ多分ね。誰でした、大谷ぐらいしか分かってないですよね。
通訳さんがそこ、あ、そこで、ね、でもすごい低いね、いい声なんですよ、うん、かっこいいですよ。
いや僕も見てるけど顔ちっちゃいしかっこいいなと思って、で、あれ背高いと思って、190ぐらいなんですよね多分。
そうね、大谷さんそんな、
大谷が195あるんで、
そんな変わんないですもんね。
はい、で顔ちっちゃいんですよね。
そう、
羨ましいですね
大谷さん。
大谷もちっちゃいですね。
大谷さんも ね顔ちっちゃいですよ、はい、いやー、そう、ヌートバー選手もいいですし、はい、やっぱコンちゃんも
いいです。
コンちゃんやっぱ粘ってフォアボール取るし、うん、
打つし、
打つし、
ホームラン打ってますしね、
はい、で、韓国戦なんか見てもそうなんですけど、うん、ちょっと初回1回2回は完璧だったじゃないですか、はい、あの韓国の左ピッチャー、はいはい、だけど源田選手が粘って粘ってフォアボール取って、うん、はい、で、その後中村、
中村ですね、はい、
ね、選手もフォアボール選んで、ね、はい、でヌートバー、コンちゃんと、それから吉田選手と、うん、左バッターがちゃんと左ピッチャーに対してセンター中心にっていう、うん、
まあ、ここの左バッター、この今いるメンバーで苦にするのはいないですね。右だから左だからって関係ないですよね。多分それも栗山さん分かってて、うん、左ピッチャー先発なんだけど、このメンバーでいったと思います。
まあ、とにかく左 1,2,3,4,5 人ここまで、
うん、だって普通で言ったら左ピッチャー来るのにこんな左並べないですもん。
ですよね、
はい、だからそれの信頼というか栗山監督の信頼ですよね、このあの選手に対しての。
いやー、はい、ちょっと 3-0 になった時は韓国戦んって、うん、
あそこであの裏にピタッと抑えられてたら多分なんか流れ悪かったと思うんですけど、うん、そこで粘ったのが源田がやっぱり。
そうですよね、はい、このまずノーアウトランナー一塁っていう状況を作るっていう、はい、
そ
う
です。で中村も粘って、やっぱり得点パターンそうこれだと思うんですよね。回が出てやっぱり上位っていうのは得点パターン、
上位で返す、
うん、この2戦はそういうパターンなんで、
いわゆる3点目の取られ方があんまり良くなかったじゃないですか、はいはい、そのまあ、ホームランで2点取られたのは、うん、まあ、しょうがないっていう、はい、感じになるけども、3点目は結局村上選手の悪送球から、
まあ、取られましたからね、
それでタイムリーだったから、はい、ああこの1点余計だなっていうのはすごく、う
ん、ありますよ、見てて流れ的には嫌ですよね。
この3点目重くねと思ったら、うん、ノーアウトランナー1塁出てよしこっとところで粘って、また中村選手もフォアボール選んで二塁一塁したからこう、うん、いけるぞっていう雰囲気になって、
まあ、そうですね、はい、だから打ち出したら止まらないかもしれないですね、流れが。だから非常にいい流れですよね。
村上選手だけですよね。
いや、今これはいいんですって。
え、これはいいあえて、
だってみんな打ってんだから、ええ、村上いいですよ、打たなくても。4番バッターって、ええ、みんなが打たないときに打てばいいです。
ここですか、
はい、
これは
全然心配しなく
て。わざとですか。
わざとじゃないと思いますけど。
ちょっと、はい、ドキドキさせるため の、
うん、本人も打ちたいとは思ってるんですけど、
僕はよく言うんですけど、絶対打ちたい病になってるなと思って、う
ん、ちょっと大振りの部分もありますけど、みんなが打ってるんでね、焦ってると思うんですけど、うん、でも4番バッターって、例えば 0-0 といって大事な時にバーンと一発打てるのが4番バッターですよ、うん、みんな打てない時に、うん、だからいいです、それで。
もう我
慢、そう、他打ってるんだからいいですよ。あ、進行役も見ないとダメなんで。
これはもう試合の完全大魔神監督でも、はいはい、まあ、決勝まで行ってもこれは
変えないですね。
変えない、
変えないです。
村上4番
は、はい、なるほど、変えないってほしいなって思ってます。ただね、山川はいいんで今状態が、ただそうすると岡本も状態いいんで、この変えるのかなっていう感じ。村上は使い続けるような感じはしますけどね。
もうね、 ちなみに今年で今年1月2月に僕村上君とだからアグーと
、ねはい、
そして、吉田君と、うん、こう3人別々にご飯食べる時間があって、
はいはい、
で話を聞いたんですけどやっぱり並々ならぬやっぱりみんなほら言ったらイチローがセンター前打った時、はいはい、多分小学校、ね、中学校 で、
そうですよ、ね、
一番こう、うん、野球にグッと入ってる時に、
はい、
あのイチローのセンター前だから、
はいは
い、WBC でいつか俺もユニフォーム着て、うん、絶対世界一になるぞっていう思いがさ、うん、強いですね、
はい、でもまあこの子たち本当にこうプレッシャーないのかなって思うすごいなと思いますよ、うん、とあとはまあ国際試合慣れがあるかもしれないですよねいろんな部分で僕らの時代よりもいろいろ大会ありますし
いやそうですか、はい、そんなにやっぱプレッシャーなんて感じてないんですね、
う
ん
感じてる部分は勝たなきゃいけないっていうのはあると思うんですよねそういうプレッシャーは逆に
だからこれ僕ははっきり言って日本ラウンドは大丈夫でアメリカにフロリダ行ってからが勝負だと思う、
まあ、だと思います
でここでちょっとビリつくんじゃないですか、
う
ん
はい、だから結局ちょうど状態も上がってくるところなんでアメリカのチームとかあっちのいるメジャーリーガーもちょうどもう20日過ぎなんで開幕までちょっとなんでいい状態では来ると思いますね体は
でピリピリしますよね
ピリします、はい、
どうですか見てて仕上がってんないいね大魔神が見て、うん、おやっぱいいねって思ったピッチャー
やっぱり日本のピッチャーは日本でキャンプやってるピッチャーはいいですよね高橋にしても山川にしても、
うん、そして佐々木朗希
か来ますねはい
ついに世界に見せつける、
はい、もう喜んで MLB の関係者が、喜んでみますねで
恐ろしいボールをブルペンで見ましたけど、うん、投げてましたよ
そうですねだから僕もこの間見た時にあのボールの質が形というか、うん、結構シュート回転するの球が多かったんですよ、うん、それがなくなってきましたね綺麗なまっすぐ放るようになったんで、うんすごいだからレベルがまた一つ上がったかなって感じがしますね
この3月11日でお父さんとおじいちゃんおばあちゃんを亡くされたその佐々木君が
まあなんかちょっとね
この日に
ありますよね
デビューするってやっぱ野球の神様がこういうステージをちゃんと用意して世界に羽ばたけっていやでもまあこれからいよいよ準決勝、
準決勝、
決勝、準決勝、決勝。
まず山は準々ですね。
準々、
準々が山だと思う。やっぱプレーいいっすもん。強い。見てても。
イタリア来るのか、オランダが1位通過。そうだち。
準々決勝がどこ出てくるか。だから2位多分1位通過は日本なんで、うん、2位がまあパナマなのか、うん、台湾なのか、うん、でしょ
う
ね。
うん、
はい。まあどっちかだと思うんですけどね。キューバがちょっと打ち出したんで怖い部分はありますけどね、うん、
で大魔神の予想は準々決勝は
来られるの嫌なのはパナマ、
うん、
来られるのが一番です
投げるのはピッチャーが
は僕は大谷だと思います
なるほど
かな
ダルビッシュじゃなくて
ダルビッシュは僕は向こうでいいかなって思いますけどね
なるほどまだまだ分かりませんが、はい、ということで僕はもうこれからチェコ戦に行かなきゃいけないんでありがとうございます。いや、と
れます。とれます。ありがとうございます。
じゃあ、はい。必ず準々決勝勝って、準決勝は TBS で。
はい。放送ありますね。
ありますんで。
はい。
ぜひ皆さん、大魔神とともに、侍ジャパンを応援してください。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストは、大魔神佐々木さんでした。
どうもありがとうございました。
菅さん会長、ゲートセブン。
石橋貴明のゲートセブン。